マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。元衆議院議員で国策投資家の杉村太蔵さんをスタジオにお迎えしました。太蔵さん、こんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、太蔵さん、1ヶ月じゃない、太蔎さんがね、あの前に来てから2週間、ずいぶん、ね、揺れましたよ、世界のマーケットは。どんなふうに見てらっしゃいますか、これ。
まず、その、今日はですね、その、佐賀前国税庁長官の、承認喚問が、午前中、参議院で行われました。で、午後、この後、衆議院でも2時間、ね、行われるということですけども、はい、今日このスタジオに来る前ずっと2時間ほぼ、生中継で私、見ておりましたと。で、まあ、率直に、感想というか、まあ、ポイントはとにかく総理も総理夫人もそれから麻生財務大臣も、官邸、官房長官、それから、今井、総理秘書官、ありとあらゆるその政治家関係の、支持関与協議一切なしと。これは承認喚問ですから議会で、虚偽の証言をすると、刑事責任が問われる可能性があるという非常に重大な、場面での発言ですので、まあ、ここでもう完全に切りましたよね。で、これはその国有財産を管理している理財局がやはり、今回は責任を持ってやったと。ただし、そのなぜ書き換えたのかと、いつやったのかと、で自身の関与はについてはですね、その佐川元国税庁長官ご自身がですね、刑事訴追の可能性があるから、ちょっと答弁を差し控えますと、予想通りですね、そこは答弁の差し控えを連発したと。で、以前もこの番組で申し上げましたけども、こうした疑惑があるとですね、その国民の多くはですね、議会に真相解明を求めます。ところがですね、議会がこれまで承認喚問で真相解明したことなんて一度もないんです。残念ながら。で、それはなぜかって言ったらですね、今日の承認喚問をご覧いただいても分かる通りですね、その議会は捜査機関じゃないんですね。で、議員一人一人は別に捜査員じゃないと。そうしたなんか疑惑追及のですね、それがもうもどかしくてしょうがないと、いうふうに思われる方かもし多いかもしれませんけど、選挙に当選した人は別に捜査員になるためになったわけじゃないんでね、それをね、期待されてもちょっと困っちゃうと。まあ、やっぱり疑惑解明はどこがやるかったらもう検察しかないと。だから検察の捜査を待つしかないと思うんですけど、国策投資家としてはですよ、今回のこの承認喚問で一つ、まあ、午前中の見る限りでは内閣支持率の下げ止まりは期待できるかなと、いう、これ以上あの承認喚問を見てどんどんどんどんひたすら支持率が下がって、変な話、この月末にも内閣総辞職ということはほぼ可能性としてはゼロになってきたかなっていう気がしてます、正直なところ。
マーケットでもですね、安倍政権のさらなる打撃にはならないかなと見られた個人投資家の方々の買いが、入っているようで、今は400円以上日経平均株価も上げているというのが現状ですね。
私2週間前に、3月2日に朝日新聞の報道があって、これはきついと。で、内閣支持率が下落していくと、内閣支持率が下がれば下がるほどやっぱり株投資の環境がじゃないよと。そういう点でもう3月はもうまさにですね、ご覧いただければ分かるように、もうとてもその投資環境ではないわけですね、国策投資家として。ただ2週間前に私はね、それでもストロングバイだと。
弱火だけれども、
弱火だけど崖っぷちだけども、で、その見立ては全く変わってないんです。相も変わらずストロングバイ、崖っぷちだけど。で、そのね、論拠としてはですよ、4月5月ね、これ外交日程が目白押しなんですね。
そうですよね、米朝首脳会談もありますし、5月には安倍総理大臣ロシアに
5月プーチン大統領とも会談します。その前に重大な会談が日米首脳会談が
ありますね。
今のところの情報ではトランプ大統領の別荘でやると、また多分ゴルフかなんかされると思うんですけどね。で、一つね、これね、皆さんね、この国策投資家杉村太蔵のね、一つのこう 見立てをねご紹介しますけどね。
楽しみですね。
あの
ね、
関税、アメリカの、米中貿易戦争に巻き込まれて、その日本がこの制裁対象国になっちゃいましたね、
はい、
対象外の7国から漏れちゃったと、でこれ急いで世耕経済産業大臣がアメリカに渡って交渉したんですけど、ダメよと、日本も対象国ですよっていうのが今のところの流れじゃないですか、それでなんかこうまじいなと、えらいことになったなと、いう空気感ですけど、
個人的な関係良かったんじゃないんですか
ね。個人的な関係良かったはずで、期待してた。で日本はその対象国から外れるんじゃないかっていう多くの方が期待してたけど、おいおいおいおいと、日本まで制裁するのと、同盟国でしょと、いうショックが走ったと思うんですが、これはね、今度の日米首脳会談、僕ね、安倍総理とトランプ大統領デキレースじゃないかなっていうのが僕の予想なんですよ。これね、そうなったらね、ちょっとラジオ日経表彰してくださいよ。いや本当に
覚えておきましょう。
なんかね、あのでどういうことかって言ったら、うん、世耕大臣ではちょっとダメだと、これは一旦俺が言って話をつけてくると、やっぱり日本の総理は安倍晋三じゃなきゃダメだなっていう空気感をですね、そこで演出する官邸のですね巧妙な作戦なんじゃないかなと。これでゴルフやって、関税は、今回安倍総理とトップ会談で話つけましたと。そうなったらですね、この放送はですね、もうあれですよ、神回ですよ。さすが杉村太蔵と。で特にそのような話題にならなかったら、あいつは何言ってたんだということでですね、ご理解いただきたいと。ただ非常に期待します。
そうなった場合、株価にはこれプラスの材料ですよね。そこのトップ会談によって、その日本とアメリカの関係、通商関係も良くなるというような状況になった場合、はい、それはやはりあの日本の株にとってもプラスの材料っていう受け止め方、それで内閣支持率も上昇する要因という捉え方だと。
いやもう間違いなく上昇する要因だと思いますね、うん、で米朝首脳会談、日米韓首脳会談、うん、日米韓首脳会談もひょっとしたら会場が東京になる可能性もあると言われている。まだちょっとこの辺全く不確定な話ですけども、
はい、
いずれにしろ外交でですね、ポイントを稼ぐと、はい、この失地回復、この余地がですね、この4月5月は目白押しなんです、イベント、
はい、
でもう一つね、このリスナーの皆さんにぜひ強調したいのは、自民党が総理総裁を下ろす時というのは選挙なんですよ。選挙の顔としてはこの人では戦えないという、そういう発想になった時にですね、やっぱり引きずり下ろすんです。でこの点ですね、今年は国政選挙がないんですよね、
はい、
参議院選挙も2019年です、来年です、総選挙も半年前にやったばっかりですと。そうなりますと、なんぼ支持率が下がってもですね、党内で安倍下ろしっていうのが、それほど声高に、叫ばれる状況ではないと。で加えて今回の佐川さんの承認喚問の議会証言も加味しますとね、総内閣総辞職みたいな話にはならないかなと。で今回のその佐川さんの話に戻ると、麻生さんも全く支持ないと、関与ないと。そうすると麻生さんも切りようがないと。でこれで多分政権はどう見るかって言ったら、世論はどういう空気感だろうかと。佐川さんはこれ理財局がやりましたと、国の国有財産を管理している理財局が単独でやりましたと。財務省の官房も関係ない、事務次官も関係ない、大臣も関係ない、首相官邸も関係ない、理財局だけでやりましたと。これを果たして国民が納得するかどうかなんですね。で多くの国民はですね、それじゃなかなか納得できないと。きっと佐川さんが泥かぶって、きっと2年後にはどっか違うところの理事長かなんかなってんじゃないかと、そういうですね、不信感を持たれてると。誰かね、責任取らなきゃいけないんですよ。でオチをつけない、このオチをつけなきゃ、この問題、
はい、
じゃあ麻生さん辞めさせるかと。
だ
か俺関係ないと。実はこの問題麻生さん本当にあんまり関係ないんです。関係ない人を辞めさせるわけにもいかないと。そうするとね、やっぱりこの問題一番の問題はね、やっぱりね、申し訳ないけどね、昭恵夫人がね、
はい、
あんなところの名誉校長になってたっつうのがねもうことの一番大きな問題なんですよ、でそこでね、太蔵案、
はい、
太蔵案でね、大変昭恵夫人には申し訳ないですけどね、一つ昭恵夫人には責任を取ってもらって、 総理夫人の辞任をお願いしたいと。もうこれしかない。川本さん。
離婚する
って。いや、かといって、離婚してくださいってはいかないから、そういうことではなくて、もう今後一切、もう全責任を取って、4月からは総理夫人としての活動一切しません。
はいはい、はい。
もう安倍晋三の奥さん。それだけですと、もうちょっと、掃除と洗濯と買い物に専念していただいて、
SNS もやりません
と、 SNS もやりません、変なとこでいいね、押さない、でもう一つね、昭恵夫人にお願いしたいんですけどね、その総理夫人の辞任と居酒屋の閉店をお願いしたい。あのね、川本さんね、先進国のファーストレディでね、居酒屋経営してるの昭恵夫人だけなんですよ、歴史上も。そんな人いないですから、やっぱりこう居酒屋の女将と総理夫人はちょっと同時に辞任いただいて、そして、これは一件落着と。
ちょっと自由ですからね、夫人ね。
だ総理夫人辞任になった時にですね、外交ついてくるのかどうかっていう非常に大きな問題がありますけども、そこもちょっと今回控えていただいてですね、とにかく旦那の出張っていうぐらいの感覚でですね、とにかく家にいてほしいと。
肩書きで総理夫人というような肩書きを生かしながらいろいろな行動をするというようなことは控えるというようなことを、まあこれなんでしょうね、手記かなんかで寄せればいいわけですかね、これ。
まあなかなかその形上で示すのは難しいですけども、まあ内閣広報官からですね、総理夫人の辞任の申し出がありましたと、そう一言言っていただければ大体みんな日本人は分かりますから、あ、そういうことねと。
それあんまり分かんないかもしれません。
それで収まりますかね。収まりますかね、今回。
意外とこの太蔵はね、総理夫人の辞任しかないんじゃないかなと。責任取る、名のある人で誰が責任取れって言ったらその人、昭恵夫人しかいなくないですか。で、昭恵夫人ってね、ほんとね、今の安倍晋三内閣総理大臣は昭恵夫人がいなかったら誕生してなかったと思うんです。
だって相当選挙の時支えてましたよね。
いや、あの内助の功は半端じゃない。だから内助の功と同時に内助の副作用ですね、あれはね。非常にね、大きな副作用が出てしまいましたけど、ね、これ僕がもらったわけじゃないんですけどね、本当によく言えば天真爛漫フレンドリーなんです。昭恵夫人と名刺交換しますでしょ。そしたらね、昭恵夫人の名刺にね、携帯電話の番号書いてるそうなんですよ。普通ね、総理夫人が出ると思わないじゃないですか。かけたら安倍でございますって普通に出るらしいんですよ。そんなファーストレディもね、よく言えばフレンドリーだから、ずっと安倍晋三さんが第1回の選挙からそうして選挙区に、選ぶることもなく、偉そうにするわけでなくて、もう本当にフレンドリーに後援会を作ってきたと。総理夫人になった途端に連絡がつかなくなる、そういう人間は嫌だっていう考え方なんでしょうけど、それをうまく利用されてしまったっていうね。
世の中にはいろんな人がいますから、そんなに簡単に携帯電話番号を教えたり、そんなに簡単に人に会ったりとかしない方がいい場合もあるわけなんですよね。
いや、で、鎌田さんね、我々は世の中にいろんな人がいるの分かるじゃないですか、ね、だけど昭恵夫人は世の中に悪い人はいないっていう考え方なんですね。だからここがね、なかなかね、ちょっとすごいですよ。だからね、総理夫人の辞任というのはね、一つ現実的なところかなと。
なるほど。じゃあ本日のこの動きで言うと、今は随分株価こうね、467円も日経平均上がってきてますけど、これはおそらく昨日のニューヨーク株というよりも承認喚問の中身を見ながら日本株がじりじり上がってるというような今日の動きとして捉えた方がいいと思うんですよ。だんだん上がってるから、それでそうなるとこの流れっていうのは、まあおそらく日本の太蔵さんが見ている政権支持率の上昇、そして株価の上昇につながるというような、その方向性を示していると考えていいわけですか、ね。
まあ、その昨日の株価、今日の株価、そのね、一日一日の動きでこう判断するわけではありませんけども、ただ内閣支持率の今現段階日経で 42%、 一番低いところで 30% 前後、はい、ここがね、一つのね、もう岩盤支持層なんですね。ここからさらに下げるって言ったら、よほどの大きなその違法性であったり、その刑事責任が問われるようなですね、何か大臣の失態がない限り、なかなかいかないんじゃないかなと。
それでこれ今日終わったところね、保証人かも終わった後、おそらく野党の立場になるなって考えると、野党ははい、これでもう疑問解消、悪ございました、全く今の政治とは関係ありませんでしたねって ていうようなことは言わないと思うんですよ。これ必ずますます混迷が深まっているので、これは、総理夫人の関門が必要であるというようなことをおそらく野党としては言うはずなんですよね。でそれに対して世間っていうのはどうでしょうかね。そうだそうだというか、もういいんじゃないの、もうやめときな、国にとってもいいことないよという反応になるかというと、こう太蔵さんの読み方としてはいかがですか。
いや、野党様は野党様でそれがお仕事ですからね、大いに頑張っていただきたいなと思うんですけども、ただ冷静に考えてこの問題だけをやってていいのか国会はと、もっとその内政で働き方改革だとか成長戦略だとかいろいろあるよねと、それに外交日程だって外交だって今日本を取り巻く環境非常に厳しいと、ロシアもああいう状況だと、もっとこう議論すべきことがあるんじゃないかなと、そういった時にやはり、この4月5月外交日程が詰まってるっていうのはなかなか官邸のうまい戦略かなっていう気は僕はしてます。だからどうぞ。
リスナーの方に3月19日にですね、やはり安倍内閣支持しますかとマーケットプレスのリスナーの方に伺ったことあるんですね。ご意見伺いますで、その時は支持しないが 44.5 で支持するが 41.2 ということで、リスナーの方もやはり冷静に見てらっしゃる、もう支持する支持しない拮抗状態ということですから、ちょっと行方を結構リスナーの方、国民の方も冷静に見てると思うんですよね。
そうですね。ただここの、番組リスナーの支持率が 40% すれすれというのは、やっぱりかなり危険信号ですよね。
投資家の方々
ですね。投資家の方々ですからね。だから本来はもうちょっと高めに出てるはずですけども、
やっぱりじゃポイントは先ほどおっしゃられたように、安倍総理大臣の口から国会で、総理夫人は、非常に、ちょっと今回のことについて個人的には賛成、反省しているようですというようなことがあってもいいわけでしょうかね。これ
なかなか今後の活動対蔵案がスッと受け入れるかどうかは多分ほぼ可能性はないと思うんですけど、やっぱりちょっとね活動は自粛される方向で今調整に入ってるみたいですけどね、
そういう発言ですとか出てきた時は、これは内閣支持率上昇、株価上昇、こちらにつながっていきますか。
昭恵総理夫人の辞任で内閣支持率が上がるというのはちょっと考えにくいですけども、それはちょっとあれですけども、やっぱり4月5月の外交で予算委員会が終わりますよね。ちょっとこう国会での質疑の時間がなくなりますんで、野党の出番がなくなりますんで、毎年ねこの 1,3 月期っていうのはどの政権も厳しいんですよ、予算委員会で追及されちゃうんで、そこから4、5、6、その外交だとか、内閣自分たちで主体的にこういろいろ情報発信できると、そうなってくるとだんだん夏に向けて株価が上がってくるというのが日本株の大体の流れになってますんで、まあ、ちょっとそこを注目したいなと、期待したいなというところですね。
その後9月に自民党の総裁選が控えているということですね。
総裁選はもう今の段階だと無風と考えていいんですか。
いや吹いてます吹いてます、風は吹いてますけども、まあ、何はともあれね4月5月ですよ。でトランプ大統領との会談内容、これで、制裁は日本はしませんよという話になるかどうかっていうのは、ね、一つのね、ポイントになってくるかなっていうのは 僕の見立てですよ。
ズバリ安倍総理は自民党の中での基盤ってどうなんでしょうか。
いや、かなり未だに盤石です。一方で対抗馬とされる石破候補に関しては、私のあれではそれほどまだねやっぱりね支持は広がってないんですよね。だからそういったところもね、選挙がない、それから対抗馬も自民党議員の間ではそれほど広がってないっていう点で考えると、まだ余裕なのかなっていう気がしますね。
じゃあ今日の結論を出しましょう、太蔵さん、はい、じゃあ足元世論調査の結果ですとかっていうのは出てきて内閣支持率低下してますけど、これはもうそこに近いということは、株価の厳しい場面も今が一番、今というか、まあ、先週末ぐらいが一番厳しいところだった、ここからはやっぱり上がっていく展開になる、そのように考えてよろしいでしょうか。
全くその通りです。2万円台でなんとか踏みとどまってですね、はい、支持率も 30% でなんとか踏みとどまっていただいて、そして4月5月反転攻勢というのが僕のシナリオで、で秋に仮にですね安倍政権が参戦すると、そこから2万5000円から3万円というですね、そのシナリオがですね、私のシナリオですね、
もう今回支持率が下がってたから、今日太蔵さんどんなことをおっしゃるかなと思ったけれども、前々週よりはストロングバイ強気ですね。
今日のね2時間のね、うん、佐川さん の, あの議会証言見て、はい、ああよかったなっつうのも変ですけどもよかったなっつうのもなんか
安心したお顔されてますよね、太蔵さんね。
いやただただ国民がどこまで納得するかなって気がしますけど、
生きた情報を伝える間ね、生きた情報、
あんなに私が全部悪ございますって本当かよってなっちゃいますよね。
全ての私の責任ですとおっしゃってましたけどね。また2時からの注目したいと思います、次回太蔵さんご出演は来月4月10日でございます、は
い、だいぶちょっと空気が分かるんじゃないですかね。
そうですね、お話楽しみにしております、はい、杉村太蔵さんでした。どうもありがとうございました。杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーでした。